マルコによる福音書第7章の31節から35節。それからまたイエスはテルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこでイエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエフパタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話すことができるようになった。仕事がたまりすぎて余裕がなくなると、実はその仕事のみしか見えなくなります。なんとかそれをやってしまわないと、というそれをやってしまわないと先が進めないように考えてしまって、それだけに集中してしまうのです。そんな時、最近ではまずコーヒーを飲むことにしました。そこからちょっと離れてその仕事を眺めることにしたのです。たまりすぎている仕事の全体を眺めることにして、ちょっと時間を置くことにしたのです。そうすると溜まっていた仕事の順番などがよく分かり、その次から次へとやってくる仕事を淡々とこなすことができるということに気がつきました。私たちは一つ一つを集中するあまりそれしか見えませんが、もっと大きな視点から見ていくと、順番とかそういうものが分かるもんだというふうに思うのです。イエス様はガリラ湖の周辺で耳が聞こえず舌が回らない人を癒されました。聖書にエフパタという言葉が残されています。イエス様が話されたアラム語です。意味は開けよという意味です。癒された人々だけでなく、多くの人々に対して福音が開かれたという意味で、これを聞いた弟子たちはエフパタという言葉を残したのだというふうに思います。イエス様がそこに行かれるまでの道のりが今日の箇所です。少しの距離を移動するのに大きな回り道をしておられるのが分かります。キリストの地方を去り、シドンを経てデカポリスを通り抜け、ガリラ湖にやって来られた。この大きな回り道をなぜされたんだろうなというふうにも思うのです。ある日のことでした。帰りの電車の中で子供連れのお母さん2人と子供3人が乗ってきました。多分遊園地に行った帰りだったのでしょう。乗ってくるなり子供たちは興奮気味でうるさく騒ぎまっていました。帰りの電車で騒がれるとちょっと苦痛になるのが私たちです。周りも冷たい視線でその子供たちを見ていました。しかも子供たちは電車と電車の連結器のところで騒いでいるのです。子供たちは常識がないのかというふうに怒りを感じたとき、ふと考えを考えてみました。きっとこの子供たちは今日一日とっても楽しかったんだろうなと、お友達と遊園地でのびのびと遊んできたんだろうな、とても素敵な一日だったんだろう。するとこの騒いでいる問題とか連結器にいる問題とかは子供たちの問題ではなく、ただそれを騒いでいる子供たちに対して静かにしなさいというだけで、自分たちのおしゃべりに夢中にしている親の方じゃないかな、そういうふうに思ったのです。もし親が子供たちに目を向けて今日の出来事などを楽しく話していたら、少しはうるさいという気持ちにはならないだろうと思うのです。何が問題かを知るためには、その現象だけでなく大きく見ていくことも大切だ、その時にそれを教えられたのです。イエス様はティルスの地方を去り、 シドンを経てデカポリス地方を通り抜けガリラヤ湖へやって来られたと聖書は記しています。大きな回り道をして来られたと考えることができます。しかし大きな視点を持って改めて宣教の中心であるガリラヤにやって来られたのです。つまりデカポリスを中心に知るためには大きな回り道をされたということなのでしょう。中心を知る上では大きな視点を持つことが大切だ、そのように聖書を教えていると思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ややもすると私たちは小さな視点ばっかりを見て、そこに行き詰まろうとしています。しかしどうか神様、あなたが見ておられるのはもっと大きな視点である、そのことを今日教えてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。悩みのところにあるもの、また病床にあるものには、あなたの豊かな聖霊の祝福と慰めとを与えてください。イエス様の御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。